どうもこんばんは、大魔王です。大魔王のオーロラジオ、今夜もやっていきたいと思います。はあ、久々にですね、ドロータ工場をやってまして、帰りが遅くなりまして、もう1時前、明日は4時半起き、久しぶりにこういう状況で収録させていただいております。眠い、とにかく眠い。まあとにかく眠いけど、まあなんとかかんとか休憩なしでいきたいなと、短めに番組をね、構成していきたいなと考えておりますが、いやー、しかし包丁振り回し男捕まってよかったですね。まあそうですね、まあ一応神奈川ですか、神奈川の結構な田舎の方でしたけれども、まあでもそこからどこに行ってるかがわからなくて、まあ気が気じゃないですよね。神奈川県以外の人も気が気じゃない、神奈川では結構子供たちの遊ぶ行事、お魚手づかみ祭りみたいなのもね、残念ながら中止になったりして、まあいつ包丁を振り回しながら現れるかわからないわけですから、なんせどこにいるかもわからないですからね、不安な日々を過ごされたと思いますが、まあはっきり言ってそれ言い出すとさ、まあどこの都道府県であろうが怖いよね。どこまで逃げてるかもわかんないわけだから、まあ結果横須賀かどっかで見つかったらしいですけれども、いや本当に良かったなと思ってね。まあいろいろと検察なのか警察なのかわかりませんけど、不備が言われておりますけど、まあ仕方ないとは言えないよね。収監すべきところを、まあ、伸ばされて何を脅されて、警察と一緒に行ったのにもかかわらず逃げられるみたいな状況ですから、どういう、あれなのかね、さっぱりわかりませんけど、まあああいう状況になった時に、まあうちの近所で例えばなった時にどうするべきか、まあその少し前の箕面の方ですか、大阪の北の方であった事件にしてもそうですけれども、まあ学校登校を中止にして、まあ授業を中止にして登校しないでくれって言って、まあだからと言って、まあ、その生活はしなきゃいけないわけで、その中で、いろいろと、まあ、もちろんね、今回の事件にならなくても、そりゃ危ない人は街に一人や二人いるのかもしれないし、そりゃ、牛の街はそういう人は一っ一人ないと。一っ一人ないは違うね。そういうタイプの人はいないんだっていうのは言い切れないこの世の中ですから。まあでも本当にそういう意味でも捕まってよかったなと。まあ最近ああいうのが続いておりますけれども、気を引き締めて、警察、検察の方々には本当に頭が下がる思いですけれども、そういう一時で、なんていうの、もう全てが、判断されて、批判されたりもするので、そういう部分ちゃんとしていってほしいなと思いますね。はい、ということで、オープニングも短めにまとめてまいりました。大魔王のお風呂ラジオ、ここからスタートです。
大魔王のお風呂ラジオ。
ケツがかゆい。ケツがかゆい。下品。下劣、眠い。さて、今回誤報ということでね、誤情報ということで、メールは来てないみたいですが、メールテーマとさせていただいたんですけれども、ジャニー北川社長、会長、ジャニーズのね、ドンがですね、救急搬送されたと。この救急搬送されたこと自体は本当らしいです。 で、まあ、その入院しているどこの病院か知りませんけれども、そこにたくさんのジャニーズ事務所所属の、所属の、タレントさんたちがね、お見舞いに訪れて、お見舞いのその、ジャニーズのメンバーたちの送る車、タクシーなのか、マイカーなのか、事務所の車なのかわかりませんけども、それだけで渋滞しているぐらいの状況だったと。で、まあ、どこから湧いて出てきた話なのかわかりませんけれども、まあ、実はもう本当は、ジャニー北川さん自身は亡くなっているのではないかと。亡くなってるんだけれども、いつのタイミングで発表するかを今迷っているところだ。というようなまことしやかな話が出てきてですね。まあでも公式とか、テレビ、マスコミ関係の正式発表っていうのも、まあ正直全てを信じていいのかどうかっていうのはよくわかりませんけれども、まあまずは公式とか本当にそのいわゆるメディアの方々ね、ネットメディアとは違うちゃんとしたメディアの方々が、精査して報道していただければいいのかなと思ったりはしております。まあ今回のことっていうのは特にその、まあ事務所発表があるかないかとか、まああるなら今日に決まっているとか、まあそれ結局ことごとく外れてはいるんですけれども、まあうがった見方をすれば、うがった見方をする人的な言い方をすれば、きっとまあもう掴んでるんだけれども、何かしら出せない理由があるんじゃないかとかね、お家騒動が起こるとかね、まあそういう。ふうなのはほとんどネットでしか出てこないんですけれども、まあマスコミ関係であってもですね、まあ僕が関わった番組の中で、まあある一つ一点、僕が知ってる事実はこうじゃないのにもかかわらず、いわゆる僕が知らないというか、もう確実に間違っている方向に進んでいっていて、その進んでいる方向が違いますよって言ってね、珍しいです。僕はもう基本的にそんなことは知らぬ存ぜぬなんですが、その時ばかりはちょっと我慢できなくて、いろんなところに行って、こういうことで、こういう方向、こうだから、今回報道されてるのは違いますよということで、いろんな話をさせていただいて、まあ結果ちょっと、まあ僕のおかげじゃないですよ。いろんな各局同じ方向に向いたんだろうと思いますけれども、まあ僕が言っている状況に近いコメントに変わっていったんですよね。だからやっぱり、まあ立場が違うので、本当はまあ仕事の単純な、進捗とかの話で言えば、そういうのは言わない方がいいわけですよ。もう何にも言わない方が、どんどん進んでいくんだけれども、その時ばかりはちょっといろいろ我慢できなくて言っちゃったんですが、まあ結果的に、そういう、部分っていうのが報道されなくなって、僕はその時に言ってよかったと思うんで、まあ今回そのジャニーさんのことに関してだけ言えば観光令が敷かれているとか、いろんなことの言われ方をしていますけれども、まあ実際のところ本当のことが全くわからないので、何とも言いようがない。まあ今回のその2ちゃんとか、ネット上、ツイッターなのかわからないですけれども、そこで騒いでいることが全て本当かどうかっていうのにも関わってくるんですよね。まあとりあえず、発表を待つしかないなと、そんな風に考えております。まあ、亡くなられてたら、まあ、大変なことですよね。まあ、芸能界という、その全体の中で、まあ、一人ドンではないですけれども、まあ、非常にドンに近い人という認識ですから、その人がいなくなった後どうなるのかっていうのも、また一つ注目していかなければならないのかな。まあ、実際問題、その、気にするかどうかって話なんで、そこまで気にならないですっていう方は、全然気にする必要はないのではないでしょうか。はい。ということで、この後は朗読のコーナー、あの 小説の続き読む形になろうかと思います。
大魔王ラジオチャンネル、大魔王ラジオチャンネルはいつもあなたのそばにいます。大魔王が運営するネットラジオ、そして YouTube の各番組、
大魔王春郎のグッタイミュージック、
帝大魔王のオタクの隠れ家、
大魔王岩橋の貴族のたしなみ、
分かち合うラジオ音楽館、
大魔王とひげのクリエイターズラボ、
最強最後のドルオタ工場、
アイドルご出演ラジオ、
大魔王のお風呂ラジオ、すべての番組をぜひチェックしてください。登録もお願いします。せーの、大魔王ラジオチャンネル。
タイヤガーデンサイト。タイヤを調整する必要がなくても、タイヤを交換する予定がなくても、そもそも車を持っていなくても、
社長のキッチャンです、僕に会いに来てください、お待ちしてます。
大阪モノレール豊川駅近く、佐川急便前、あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイト。
タイヤガーデンサイトでググってググって。
ケツがかゆい、やっぱりケツがかゆい、やっぱり猫が好き、大魔王のプロラジオ朗読の時間。いつも用意している携帯をまだ用意してませんでしたね。今週は先週の続き、やぶの中を読んでいく形になろうかと思います。清水寺に来たれる女の懺悔。その紺の水管を着た男は私を手ごめにしてしまうと、縛られた夫を眺めながらあざけるように笑いました。夫はどんなに無念だったでしょうが、いくら身もだえをしても体中にかかった縄目は一層ひしひしと食い入るだけです。私は思わず夫のそばへ転ぶように走り寄りました。いえ、走り寄ろうとしたのです。しかし男はとっさの間に私をそこへ蹴倒しました。ちょうどその途端です、私は夫の目の中に何とも言いようのない輝きが宿っているのを悟りました。何とも言いようのない。私はあの目を思い出すと、今でも身震いが出ずにはいられません。口さえ一言も聞けない夫は、その刹那の目の中に一切の心を伝えたのです。しかし、そこにひらめいていたのは怒りでもなければ悲しみでもない。ただ、私を蔑んだ冷たい光だったではありませんか。私は男に蹴られたよりも、その目の色に打たれたように我知らず何か叫んだぎり、とうとう気を失ってしまいました。そのうちにやっと気がついてみると、あの紺の水管の男はもうどこかへ行ってしまいました。後にはただ杉の根型に夫が縛られているだけです。私は竹の落ち葉の上にやっと体を起こしたなり、夫の顔を見守りました。が、夫の目の色は少しもさっきと変わりません。やはり冷たい蔑みの底に憎しみの色を見せているのです。恥ずかしさ、悲しさ、腹立たしさ。その時の私の心の内は何と言えばいいかわかりません。私はよろよろ立ち上がりながら夫のそばへ近寄りました。あなた、もうこうなった上はあなたとご一緒にはいられません。私は一思いに死ぬ覚悟です。しかしあなたもお死になすってください。あなたは私の恥をご覧になりました。私はこのままあなた一人お残し申すわけには参りません。私は一生懸命にこれだけのことを言いました。それでも夫は忌まわしそうに私を見つめているばかりなのです。私は裂けそうな胸を抑えながら夫の太刀を探しましたが、あの盗人に奪われたのでしょう。太刀はもちろん弓矢さえも藪の中には見当たりません。しかし幸いさすがだけは私の足元に落ちているのです。私はそのさすがを振り上げると、もう一度夫にこう言いました。では、お命をいただかせてください。私もすぐに音もします。夫はこの言葉を聞いたとき、やっと唇を動かしました。 もちろん口には笹の落ち葉がいっぱいに詰まっていますから、声は少しも聞こえません。が、私はそれを見るとたちまちその言葉を悟りまして、夫は私を蔑んだまま、殺せ、と一言言ったのです。私はほとんど夢うつつのうちに、夫の花田の水管の胸へ、ずぶりとさすがを差し通しました。私はまたこの時も気を失ってしまったのでしょう。やっとあたりを見回した時には、夫はもう縛られたまま、とうに息が絶えていました。その青ざめた顔の上には、竹に混じった杉村の空から、西日が一筋落ちているのです。私は泣き声を飲みながら、死骸の縄を解き捨てました。そうして私がどうなったか。それだけはもう私には申し上げる力もございません。とにかく私はどうしても死にきる力がなかったのです。さすがを喉に突き当てたり、山の裾の池へ身を投げたり、いろんなこともしてみましたが、死にきれずにこうしている限り、これも自慢にはなりますまい。私のように不甲斐ないものは、大慈大悲の観世音菩薩もお見放しなすったものかもしれません。しかし夫を殺した私は、盗人の手ごめにあった私は、一体どうすればいいのでしょう。一体私は。巫女の口を借りたる修行の物語。盗人は、妻を手ごめにするとそこへ腰を下ろしたまま、いろいろ妻を慰め出した。俺はもちろん口は聞けない。体も杉の根に縛られている。が、俺はその間に何度も妻へ目配せをした。この男の言うことを真に受けるな。何を言っても嘘と思え。俺はそんな意味を伝えたいと思った。しかし妻は焦然と笹の落ち葉に座ったなり、じっと膝へ目をやっている。それがどうも盗人の言葉に聞き入っているように見えるではないか。俺は妬ましさに身もだえをした。が、盗人はそれからそれへと巧妙に話を進めている。一度でも花見を汚したとなれば、夫との仲も折り合うまい。そんな夫に連れ添っているより、自分の妻になる気はないか。自分は愛しいと思えばこそ、大それた真似も働いたものだ。盗人はとうとう大胆にもそういう話さえ持ち出した。盗人にこう言われると妻はうっとりと顔をもたげた。俺はまだあの時ほど美しい妻を見たことがない。しかしその美しい妻は現在縛られた俺を前に、なんと盗人に返事をしたか。俺は宙に迷っていても妻の返事を思い出すごとに真偽に燃えなかった試しはない。妻は確かにこう言った。では、どこへでも連れて行ってください。妻の罪はそれだけではない。それだけならばこの闇の中に今ほど俺も苦しみはしない。しかし妻は夢のように盗人に手を取られながら、藪の外へ行こうとすると、たちまち眼色を慕ったなり、杉の根の俺を指さした。あの人を殺してください。私はあの人が生きていては、あなたと一緒にはいられません。妻は気が狂ったように何度もこう叫び立てた。あの人を殺してください。この言葉は嵐のように今でも遠い闇の底へ、真っ逆さまに俺を吹き落とそうとする。一度でもこのくらい憎むべき言葉が人間の口を出たことはあろうか。一度でもこのくらい呪わしい言葉が人間の耳に触れたことがあろうか。一度でもこのくらい、その言葉を聞いたときは盗人さえ色を失ってしまった。あの人を殺してください。妻はそう叫びながら盗人の腕にすがっている。盗人はじっと妻を見たまま殺すとも殺さぬとも返事をしない。と思うか思わないうちに妻は竹の落ち葉の上へただ一蹴りに蹴倒された。盗人は静かに両腕を組むと俺の姿へ目をやった。あの女はどうするつもりだ。殺すか、それとも助けてやるか。返事はただうなずけばいい。殺すか、俺はこの言葉だけでも盗人の罪は許してやりたい。妻は俺がためらううちに何か一声叫ぶが早いか。 たちまち藪の奥へ走り出した。盗人もとっさに飛びかかったが、これは袖さえ捉えなかったらしい。俺はただ幻のようにそういう景色を眺めていた。盗人は妻が逃げ去った後、立ち歩み屋を取り上げると一箇所だけ俺の縄を切った。今度は俺の身の上だ。俺は盗人が藪の外へ姿を隠してしまうときにこうつぶやいたのを覚えている。その後はどこも静かだった。いや、まだ誰かの泣く声がする。俺は縄を解きながらじっと耳を澄ませてみたが、その声も気がついてみれば俺自身の泣いている声だったではないか。俺はやっと杉の根から疲れ果てた体を起こした。俺の前には妻が落としたさすがが一つ光っている。俺はそれを手に取るとひとつきに俺の胸へ刺した。何か生臭い塊が俺の口へ込み上げてくる。が、苦しみは少しもない。ただ胸が冷たくなると、一層あたりがしんとしてしまった。はぁ、なんという静かさだろう。この山陰の藪の空には小鳥一羽さえずりに来ない。ただ杉や竹の裏に、寂しい日陰が漂っている。日陰がそれも次第に薄れてくる。もう杉や竹も見えない。俺はそこに倒れたまま深い静かさに包まれている。その時誰か忍び足に俺のそばへ来た者がある。俺はそちらを見ようとしたが、俺の周りにはいつか薄闇が立ち込めている。誰か、その誰かは見えない手にそっと胸のさすがを抜いた。同時に俺の口の中にはもう一度血潮が溢れかえる。俺はそれぎり永久に中の闇へ沈んでしまった。はい、ということでね。まあ死んだ人の言葉を、いわゆるその口を借りてね、生きている人の口を借りて、下ろしてきて話すということがどこまで信用できるかは別として、この小説の中では少なくとも信用に足る材料として使われていて、いわゆるその殺された男以外はみんなが嘘をついていたというのが藪の中というこのドラマの本質ですね。だから、映画の羅生門というのはこういう話、あんまり覚えてないんですけどね、正直言ってね。だから、どの人間が嘘をついて、どの人間がどういう状況だったかを本当に克明に語っているのか。もちろん全員が全て嘘をついているわけではなくて、いろんなポイントポイントで嘘をついていることが分かってくる。本人の、死んだ本人の言葉でやっと分かるっていうことですから、まあ、いわば迷宮入り事件ですよね。この夫の霊媒師の口を借りた言葉がなかったら完全に迷宮入り。これを信用して捕まえる。まあ今の現代の世の中では絶対考えられないことですけれども、まあそれを信用に足る情報として信用して、もう一度みんなに質問をして、取り調べをして本当のことが分かると、まあ、本当のことが分かったかどうかっていうのは分からないまま、死んだ時のリアルな生々しい状況だけが小説の後味として残るという、まあ、名作ですよ、やっぱりね。羅生門のお話よりは藪の中の方が確かにドラマとして映画として作りやすかったのかもしれませんね。そして羅生門という名前がね、センセーショナルなので、それをタイトルに据えたのかなと、そんな気がいたします。はい、ということで大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間、今週はこのあたりで。
大阪このエールを乗り継いで豊川駅のほど近く カのタイヤ、トラックタイヤも扱ってるプロのお店、秋田大阪タイヤに遊びに行きませんか。いつでも素敵な天才があなたを待ってます。タイヤのことなら待ってます
新しいものがあるかどうか確認してみたいと思いますが、お風呂ラジオってぶっちゃけ面白いんですか。私は質問箱のコーナーしか聞いたことないから、質問箱のコーナーしか聞かないってなかなか難しいですね。伊集院さんのラジオぐらい面白かったら継続して聞いてみたいと思うのですが、でもそろそろなんで大魔王さんラジオやろうと思ったのですか、やっぱり儲かるんですか。大魔王さんのラジオで視聴者に、聴取者ですね、聴取者にどんな思いを抱いてほしいと思っていますか。でもやっぱり病み上がりの大魔王さんが今年の酷暑を乗り切れるのか心配です。食事は腹八分目にして水分を多めにとり、軽い運動を習慣にしてヘルシーな日々を心がけてねって、なんだ一体これもう起承転結のケツが全然関係ない話になっちゃってる。もうだいぶ早めに関係なくなっちゃったっていう状態ですが、面白いか面白くないかを僕が決めるわけじゃないので、伊集院光さんより面白ければ聞けばいいし、面白くないならやめればいいだけのことですよ。別にネットラジオなんかそんな一生懸命やるというか聞く必要はないですし、そして1円も儲からないです。はっきり言って1円も儲かってないですね。10年やっていろんなグッズとかも作りましたけど、まあ儲かってないですね。もう大赤字ですよね、そういう意味ではね。まあ好きだからやってるというだけのことですが、まあ体調面はねもうしょうがない、うん、まあぼちぼちやってます。はい。まあただ腹八分目にして、運動して水分を取ってっていうのはやればいいんですよ、やればいいんですけど、なんだろう、いろんなもん我慢するのはね、まあダイエットして健康的になるんだっていうのをね、もう一度死の淵に立っちゃうと、もうどうでもよくなってきてる部分がありますよね。うん、死にたかはないけどね。死にたかはないけど、まあ好きに生きて死ぬならしょうがないか。だって生きてるだけで丸儲けだからって感じですね。大魔王がいいんだったらいいんじゃない？そうです。大魔王がいいからいいんです。今年のティフは何を楽しみに行けばいいんだろう。うん、楽しみがないなら行かなければいいですね。はい、まあいろいろ学びのリサが出るとか、アイドリングが一夜限りの再結成するとか、まあいろいろ話題には上ってますが、まあ僕は行かないので何とも言えませんね。大魔王の悩める大人の性の相談室へ、そんなコーナーはございません。最近倦怠期か連れ合いとの接触が半年以上ありません。どうしたら昔みたいに戻れますか。まあ襲えばいいんじゃないですかね。いやいや、ダメダメ、向こうがその気がないのに襲ったら、まあ近親者であっても結婚していたとしてもそれは、強姦わかんとかいう話になってきますのでね、よろしくないですけれども、まあそうですね、まずその一緒に遊びに行くとか、倦怠期が訪れているのであれば、もう無理せずにオナニーでも浮気でもすればいいんじゃないですかね。それが無理なら 諦めましょう。ハニーポップコーンって何？いや、知りませんね。質問に答える基準はほとんど答えてますよ。霊長類最強といえば、エメリア・エンコ・ヒョードルですね。学校の先生に恋したことは特にないです。ニュースって何のために見てます？まあ、なんとなくですね。なんとなく。ツイッターの DM ってそんなに使わないですね。一日何時間ぐらい見てるんでしょうね、スマホね。わかりません。今日の朝食はご飯でした。LINE スタンプは、一つ二つ。同じ種類のやつを六つ持ってますけどね。それ以外は特にほとんど無料スタンプでございます。好きなポケモンを教えてください。ラフレシアですね。周りでサブアカ持ってる人結構いる。サブアカ持ってる人のサブアカを知らないから、持ってるか持ってないかは知りませんね。はい。サブアカ持ってるのって聞いたことはないですね。で、両方フォローしてますみたいなのは、中にはいるけど、いないんじゃないかな。僕は少なくとも、ドルワタ工場赤と、自分の大魔王赤と、まあ、サブアカでも何でもなく、公式としてやってますけど、大変めんどくさいです、はっきり言って。本当は、やりたくない。まあ、みんなでやろうということになったからやってますけど、正直言うと、もう、公式赤めんどくさいんで、やりますけどね。やってますけどね。あえて言うほどでもないけど、大魔王さんが得意なことを教えてください。あ、カズーですね。はい。そんなもんかな。パパッと。まあ、大体は答えたかなと思っております。答える基準は特にないです。パッと見て答えれるもの。今日はね、ものすごく短く、まとまっているので、まあ、ここを長めにしとかないとっていう思いもあるから、結構答えました。というか、質問もたくさん来てたんでね。はい。まあ、質問箱もどんどん使っていただければなと思います。まあ、メールも送ってね、またね、メールも送っていただければなと思います。そして、この質問箱のコーナーだけ聞くという、なかなか難しいことをしている人は、まあ、全部聞くか、もう聞くのやめるか、まあ、どちらかにしていただければなと思います。まあ、伊集院さんより面白いなんてこと、あろうはずがないじゃないですか。まあ、儲からないけど、続けているラジオ、大魔王のお風呂ラジオ、bath2018@gmail.com かな、ツイッターとかにありますので、告知のメールアドレスからメール送っていただければなと思います。ということで、眠いから寝なきゃ、明日から3日間遠征仕事になりますので、まあ、毎週行ってる遠征ですけどね、水曜日まで帰ってこれないので早めに寝たいと思います。ということで、お相手は大魔王でした。
この番組はあなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイトでおなじみの北大阪タイヤの提供でお送りしました。